水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日の話は、
昼食と違うランチ、なんかよくわけのわからない話ですけど
そうですね、
去年の12月のキトキトコラムでカタカナ語の難しさという話をしました。
はい、
英語の小説を日本語に訳すとき、彼女はマンハッタンにある3ベッドルームのアパートに住んでるという英文があったら、このアパートという言葉をマンションに変えないといけませんと申し上げました。
はい、
まあ日本の住宅建築会社が豪華なアパートを英語では全く意味の異なるマンションというふうに表現しようというふうになったからですね。
はい、
最近はロシアの歴史学者コンスタンチン・サルキーソフ先生が書いた本を訳してます。
はい、
700ページもの大著で、全文訳すと400字詰め原稿用紙で3000枚になると思うんですが、
はい、
トルストイの名作戦争と平和が、まあ、4500枚と言ってますから、まあ、あの3分の2ぐらいですね。
はい、
毎日6時間400字詰めで8枚をノルマとしてやってます。1ヶ月休みなしでやっても240枚、大雑把な荒役だけでも12ヶ月はかかるんですね。
はい、
まあ、いずれ完成したらこの本の面白いところをこのコラムで紹介したいと思うんですが、今日はこの本の中に出てくる船舶用語の一つをどう日本語に訳したらいいか悩んでるというお話をしたいと思います。
はい、
日露戦争はご存知のように1904年2月から1905年9月まで、陸上では満州朝鮮、海上では対馬沖の日本海、旅順港を戦場として行われました。開戦直前まで、双方の要人が両国の首都と大都市を往来するんですが、
はい、
例えば1891年にはロシアのニコライ皇太子が巡洋艦アドミラル・ナヒーモフという船で、1903年には当時の軍事大臣、クロパトキン大将が巡洋艦アスコルドで来日しました。
はい、
こうした時、あの港の不当に接岸しずっと停泊できればいいんですが、何日にもわたって不当を独占できないとか、軍艦が大きすぎて置き掛かりの方が便利だとかで、はい、接岸せず港内の指定地に錨を下ろすこともありました。
はい、
必要に応じて船に積んである小型自走艇、自分で走る船、
はい、
これを海上に下ろし船と埠頭の間を行き来します。
うん、
でロシア語ではこうした船のことをカーチャルと呼ぶんですが、もともとは英語のカッターを語源にしてるんですね。
はい、
英語ではローンチというようです。ところが英語から日本語に入るときに、日本人船員の耳にはランチと聞こえたようで、その後海事用語、つまり船舶関係の専門語としてはランチになりました。
はあ、
しかし日本語のランチは昼飯ですでに定着しているので困るんですね。
はい、
翻訳者としてはこの小型艇がランチで通用すれば一番簡単なんですが、読者全員が船に関心のある人ではないでしょうから、もう少し優しく言えないかなと思うんですね。クルーズ関係の案内書では交通艇という用語が使われています。
はい、
旧海軍あるいは海上自衛隊の用語としては発動艇という用語を使っています。数十人が乗れる発動艇は大型発動艇と呼ばれ、略称大発というそうです。
はい、
実は私学生時代にサケマス漁業の監視船でバイトをしてました。私が乗っていた船から1万トン以上もあるような母船を訪ねるときにはこうした交通艇、あるいは発動艇を利用したのを覚えてます。その時船員たちは確かに大発と呼んでました。
はい、
で由来を聞いたら、いやあれは大阪発動機という会社のエンジンを使っているからだと教えられ、なるほどと思ったんですが、実は違ってたんですね。
はい、
結論として、まあ今回の翻訳では小型自走艇で統一しようと思ってます。
はい、
ではまた来週。
多分この表現が妥当でしょうね、きっとね。私も素人目であれですけども、
まあそれで定着してくれるといいですね。
はい、ぜひ完成したら楽しみにしております。
はい、
はい、ありがとうございました。
よろしくお願いします。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。